なぞなぞです。
はい。
岡倉天心に肩車された
は、
うん、カントってどの建物でしょうか。
あら
ー何も出てきませんね、
はい、何も出てこないですし、はい、まず岡倉天心さんのカントさんがまず交流あるのってまず最初に疑問に思いましたし、
でもなぞなぞなんでそんなもんじゃない。その上は大火事下は大洪水
謎謎か、そうか、謎謎か、
そうそうそう、
謎謎ね。
え、実際だって洪水の建物なんてないですし、とかっていう、そういうあれじゃないじゃん。
なんだろう、岡倉天心、
岡倉天心が関東肩車している建物。
岡倉天心ってそもそもあれだっけ、あのブックオブティーかなんかを書いた人。
待って待って待って、何それ。
茶の本のこと。茶の本、茶の本茶の本の、
ブックオブティーね。
ブックオブティーです、
はいはいはい、
ブックオブティーって
言ったつもり。ブックオブティー
ブックオブティーブックオブティーって
めちゃくちゃリンキングしてんじゃん
って言ってたんですけど、あ、うん、すいません、茶の本、
はい、あ、そうですそうです、
茶の本の岡倉天心さんですね、うん、だからまずおそらくこの建物には1階にお茶屋さんが入ってますね、完全に。
ほうほうほう、なるほど、う
ん、だから肩車してるんでしょ、カントさんはね、うん、2階以上にですね、カントはなんだろうね、なんかドイツ哲学の専門書が入ってる本屋さんがあるんですかね。
全然違いますね。なんかもうちょっとひねった答えをね、なんか用意して思いたかったんですけど、はい、答えはですね、
はい、
東京ビッグサイトです。
うん、わからん。どういうこと？どういうこと？
これ、
はい、
東京ビッグサイトって、うん、すごい特徴的な形をしてるじゃないですか。
うん、してますね。あのなんかね、うん、バーンって上に張り出てるような感じの。
なんかこう上にさ、なんかそう三角形の、逆三角形のやつと、うん、あとそのさ足があって、
うん、
それがガラス張り、
ね。ああ、そうだね。
なんですよね。
そのイメージ。うん、
そう、それがね、実はね、下のガラス張りのところが岡倉天心で、上のその図形っぽいのがカントなんですよ。
はい、うん、意味がわからない。どういうこと？どういうこと？
これね、
はい、
あの僕は割と仕事で、
うん、
まあ、いろんな業界のエキスポとか、
うんうんうんうん、
展示会とかに行くことがあって、
あ、なるほど、
まあ、よくその、ね、新木場からあの、うん、乗り換えて、うん、国際展示場のね、うん、駅からとぼとぼと歩いて行くわけですよ、東京ビッグサイトに、
うん、やってるイメージありますね、
うんうん、結構あれ広いんですよ、歩いてて疲れるし、僕はあのエキスポってちょっと苦手で、名刺をね、
はい、
いっぱい渡さなきゃいけなかったりとか、
はい、あー、そっか、業務としていくとそうだね、
綺麗な方がさ、
はい、
なんかノベルティーかなんかをこうね、
はいはいはいはい、
こう配って、
あ、
うっかりもらうと、
はい、
ちょっと名刺のあの撮影をちょっと させていただいておりましてみたいな感じで、
ほう、
ノベルティーと個人情報が引き換えなんですよ、ああいうところって。
あ、そうなんだ、
うん、
そこまでしてやっぱ名刺というか、まあ、つながりが欲しいんだ。
そうそうそうそう、
すごいね、
で、うん、それでうっかりやっちゃうと、うん、話も聞いてないのに、うん、ノベルティーもらっただけでガンガン電話かかってくるみたいな、
あ、なんかちょっとね、こっちもノベルティーもらったっていう、
そう、負い目、
負い目が
そうあるから、
相手しなきゃというのがあるのか、
のがあるからね、
ずるいね、
うん、でそれでさ、じゃあ、あ、いいですとかっていうと、うん、もう拒否拒否状態なわけよ、エキスポって、
はいはいはい、
だから僕はちょっとね、あんまり好きじゃないんですけど、
ね、う
ん、まあ、あと東京ビッグサイトといえば、まあ、コミケとかね、
あ、
ま
あ、そうだね、コミケ
やってる、
うん、
もう王道のね、
はい、
イメージがありますけど、
僕も上京してやっぱ、うん、一回行ってみようと思って一回行って、うんうん、もう二度と来ないと思いましたね。
もう懲りた、
ね、もう懲りましたね、
もうコミケには懲りたが、
別に買うものないけどただ疲れたっていう、う
ん、はいはいはいいやね、そうなんですよ、うん、東京ビッグサイトってあれ疲れるところなんですよ、
めちゃくちゃ、確かにめちゃくちゃ広かった。東京ビッグサイトはコミケと、うん、あと就活イベント、
あー、あるね、
うん、で行ったけど、就活イベントも結局ね、なんか友達と行くのが楽しいだけで、
うんうんうん、
まあ、着いたら着いたらそれこそさ、名刺交換ではないけども、本当勧誘勧誘でなんか顔出さなきゃいけないのかなみたいな、
う
ん
う
ん、興味もないのに質問してみるとかさ、
ね、
してなんだこれと思って帰った記憶あるので、疲れる場所ですね、完全に、はい、
うん、ただそんなとこなんですけど、
うん、
まあ、やっぱり奇抜な建物になっているので、
うん、
僕は結構建築に興味があるので、
そうだね、
うん、少し調べてみたところ、
うん、
まあ、さっきの謎謎のような結論に至ったわけですね、うん、
はい、
隈研吾の、
あ、隈研吾さん、
あの、なんかね、はい、14歳に向けたティーンズ向けの、
うん、
あのこれから建築家になるために、うん、みたいな本がありまして、
ね、うん、
その中で、うん、触れられてたのが、うん、岡倉天心のその茶の本、さっき、はい、吉信がすごい、はい発音で
ブッコブティー
ブッコブティー
ブッコブティーって言ってましたね、はい、
言ったその茶の本ですけど、
はいはいはい、
それもともと英語で書かれたから、
はいはいはい、
まあ、ブッコブティーの方がまあ現代に近い
現代か、はいはい、うん、
なんですけど、
はい、
それでね、その日本の、まあ、その禅とかさ、
うん、
茶道とかの考えで、うん、空 空って書いて空っていうね。
空ね、うん、なんか仏教とかにも出て、用語とかにも出る空、はい、
まあ、そういう、まあ、色即是空っていうふうに言われたりとかする、はい、その空っていう思想がなんかすごいね英語圏で、うん、岡倉天心が紹介したことによって、うん、めちゃくちゃなんか空ってすごいぞみたいな感じのなんか一大センセーションになって、
その時代
そう、うん、空を、まあ、簡単に説明するっていうのはまあできないんですけど、
う
ん、
そうだよね、東洋人も多分誰も分かってない、
東洋人もだそうあまりね触れられることのないものなんですけど、
逆に凄さ分かるってすごくないって思っちゃうね、うん、
そう空の凄さをね、うん、だから建築って今まですごい区切るっていうことを、
うん、
あの中心にやってきた、例えばその、はい、だだっ広い野原のところに木の壁を作ることで、うん、外界外と区切った家という空間を作る。
ああ、まあでもそうか、うん、外界と区切られてる存在がまあ家というか、
うん、
まあそうだね、
うん、そうするとこう内と外っていうのが判明になる、
うん、そうだね、
わけなんですけど、うん、この空という思想をアメリカとかですごい話題になって、うん、この建築に対して新たな挑戦を突きつけていると、
うん、ほーすごい、
うん、こういうこの内と外のように区切ったような形じゃない建築、空の建築を追求できないかって言って作られたのが、
はい、
ガラス張りの高層ビルなんですよ。
あー、なんかあれですね、内と外を区切るになんか挑戦しようとした時に、うん、確かに、もうじゃあ例えば僕が自分の家を建てるぞっつってガラス張りの家にして落ち着くかっつったら落ち着かないわけじゃないですか、うん、はいはい、これは多分物理的には区切ってるはずなんだけど、
うんうん、
まあ、視覚的には区切られてない、
うんうんうん、
区切ってるのか区切られてないのかよくわからないみたいな、
はい、
まあ、なんか確かにそうガラス張りにすると挑戦にはなってそうな気がします。なんか、
うん、そうですね、うん、だからアメリカのその摩天楼の、うん、あのガラス張りのこうキラキラしたイメージっていうのは、
うん、
割とねあれ日本思想から来てる、
うん、あれも摩天楼も
そう、
あてかもガラス張りで、
そう、
あーそうなんだ、
そうそうなんですよ実は。まあ、日本だとそういう空っていう建築で、うん、まあ、例えば自然と少し一体化した、うん、まあ、日本の庭園、うん、自然のあるがままのなんか美しさに挑戦したりとか、うん、枯山水とか、
はいはいはい、
あとあの日差しとか
日差し、
あれでこう内なのか外なのか曖昧な境界線を作るみたいな、
なんかそう言われるとこじつけようと思えば、うん、確かに障子とかさ、
うんうんうん、
襖とかさ、
はい、
僕あの実家はね今リフォームしていろいろ変わっちゃいましたけど、昔はもう本当に全部和室みたいな部屋、家で、はい、あのまあ襖とかだったわけです、
ね、だから取り外して大広間にしたりとかもできる、
しそうそうです、ですしあの木のちゃんとした洋風の壁と比べてあの、うん、防音性が皆無なんですよね。
皆無ですねあれね。
だから確かにあれは区切られてるとは言えば、うん、区切られてるけど、はい、結構音的には結構ダダ漏れで、
うんうん、
だから自分の部屋でねあの寝ないでゲームとかしてたらすぐバレるみたいな、
はいはいはい、
親にねとか
あり
ましたけど、ね、確かにこじつければちょっと空っぽかったですね僕の家、うん、
で、
うん、
やっぱ空の家に住んで
たんですね。空の家に住んでたのかな、うん、分からんけど、
まあ、それを、うん、まあ、その強化ガラスのちょっとこう技術が進んだりとかして、うん、まあ、今の技術としてのガラスと、
うん、
まあ、その空っていう思想を組み合わせたのが、うん、ガラス張りのビルの出現でしたと、
はい、
まあ、いう話があって、はい、そうするとあの東京ビッグサイトの足の部分って、はい、あれ岡倉天心なんですよ。
まあガラスだからね、
うん、
まあ、今分かりました、
はい、
そこは分かりました、
はい、
さあ関東は何でしょう。
さあ関東なんですけど
肩車してるんですよね。
そう肩車してるんですよ、はい、岡倉天心がね、はい、上のあれが関東なわけですけど、
はいはいはいはい、
関東は判断力批判っていう本の中で、
は
い、美しさに大切なのは色よりも形であるっていうのをですね言ったんですよ、
はいはいはい、
でアリストテレスとかは割と色の方が重要だよっていう風に言ったりしてるんで、まあ、それに対立する考えなんですけど、うん、このカントの形が大事、まあ、後のモダニズムって言われる流れ、
うん、
建築の流れにこう組み入れられて、
うん、
変な形の建物だったり、
うん、
妙にこう四角い建物がいっぱいできたりとか、
うん、
形輪郭線だけを重要視したような建物っていうのが、
はい、
まあ、いっぱい生まれたわけですね、
うんうんうんうん、
例えば国立西洋美術館上野にある美術館とかもだいぶ四角いじゃないですか。
確かに
あれも実はカントの思想を、
うん、あそういう系なんだ、
はい、
あ、
まあ、その形っていうのをまあ体現したですね建物になっているわけなんですけど、
なるほど、なんか逆に素人からするとね、
うん、
なんか無機質に見えると言ったら変ですけど、
うんうんうん、
西洋美術って僕らが思い浮かべる、はい、素人が思い浮かべるのはもっとなんか豪華絢爛ゴテゴテ、うんうん、装飾凝りまくってますみたいなイメージを持ってたから、はいはいはい、 なんかなんでそうじゃないんだろうって、まあ、考えたことあんまないけど今思えばそう思えるんだけど、うん、逆なんだ、
ね、逆なんです。
めっちゃ反映した結果あれなんだ。
はい。
お
だから海外の宮殿で例えば三寿司宮殿とか、
うん、
黄色いバーっていうね、
はい、
宮殿とか色とりどりじゃないですか。
そんなイメージ。
そうあれとは違ってもう形だけ。だからビッグサイトのあの上も幾何学的な形じゃないですか。
幾何学的だね。
で色ないんですよ。
色ないね。確かにね。
例えばパルテノン神殿とかも、
はい、
あれ白いですけど、
はい、
実はあれ国際式で、
かつて、
そうかつては、
ああなんかありますねよく。
昔はもうすごい色とりどりだった、う
ん、なんか彫刻とかもね、ギリシャ彫刻とかも昔は色実はつけられてたとか
そうつけられてたっていうのがあって、うんはいはい、昔は色だったんですよとにかく、
うんうんうん、
それをどんどんどんどん色を削ぎ落としてって、うん、形だけに取り残す、それが美しさだっていう風に言ったのがカント。
そうなんだ、すごいね、はい、やっぱ影響力が、
はい、
うん、
で実際それが建築の方に思想が流れてって、うん、ああい う, こう四角かったりするですね、
はい、
これを自然との分断っていう風に言ったりするんですけど、
ほう
モダニズムっていう建物の流れって、
はい、
自然と比べたらかなり人工的ですし、
そうだ、ね、
なんかすごいね異質なんですよ。
あ、それは分かります。それは分かります、
ね、異様なんですよね、うん、
はい、
それをですね、あの僕がすごいさ今こじつけてるみたいな感じにさ、
うん、
言ったじゃない、
はい、
ま、これね、
は
い、東京ビッグサイトの周りに、
はい、
これは自然との分断ですよっていう風にね、
うん、
言わしめてるものがありまして、
はあ、
これがクレス・オルデンバーグっていう人が作った、
はい、
あのノコギリの彫刻なんですよね。
あ、そんなの。
これ東京ビッグサイトの近くに行くと巨大なノコギリがあります。
知らない、全然知らなかった。
これソーソーウィングっていうタイトルの、
は
い、
まんまだね。
そうまんま切ってるノコギリっていうので、
はい
はい、もう斜めになった巨大なノコギリが大地を切り裂くかのように置かれてるんですよ、
はい、
これがもうまんまモダニズムなんですよね。
ここから外自然と区切ってますよと、
はい、
はあ、すごい、ね、
というのを東京ビッグサイトの前に置いてるわけですよ。
は
あ、これがね東京ビッグサイト上のカントが言った、
うん、
その形に注目してね、うん、モダニズムの流れの、
うん、
まあ、自然とこう分断するようなやつが、
はあ、
それを支えてるのが岡倉天心の空のね、うん、自然との分断をなるべくなくすという思想に基づいたガラス張りの足がついてるっていうですね、はあ、あれかなり建築的には面白い建物なんですよ、
まあ、面白いし結果的に空の部分もガラス張りっていう割となんか、うんうん、
日差しとか、うん、その境界をなくしましたよじゃなくて、うん、ガラスっていうもので、うん、透明なんだけど、うん、壁は作ってるよっていうね、
うん、なんか結果的にトータルで見て別に調和がすごく悪そうには見えないですもんね、
うんうん、
だからなんか全然違う思想のものを組み合わせたっぽい話を聞いた割にはやっぱ全体の建築としては全然バランスいい、
うん、
なんかすごい建物なんですね。あそこは
そうなんですよ、実はあれすごい建物なんですよ。
てかそのノコギリの話とかもさ、それ聞かないとさ、なんだこれで終わります
ね。終わるね。
また奇抜なことして
またまたっていうね、
気をてらってるんでしょ現代アートってのはさ、
うん、
って仕事
はね、分かんねえなっていうね、うん、
そう思っちゃうわけですけど、うん、そう見ると確かに意味とかもちゃんとあって、うんうん、これから見る目が変わりそうですね。
そうなんですよ、だからこの辺をね、あのドライブする際と か,
あ確かに
国際展示場に行かれる際はね、
うん、
こういうのをこう周りをこう見渡しながら行くと面白いかもしれないですね、
うん、そうですね。で僕らはね営業担当者から名刺渡されてもちゃんとね、いやいやっつってソーイングしてあなたと私の間には分断がある
んですよと、分断があるんですよと
ソーイングしてますよっていう、ね、
それいいテクニックですね。
多分それを見てね、あ俺は今から心を鬼にしてねソーイングして、
うん、
あなたと空の関係ではなくソーイングの関係でいきましょうと
はいはい、はい、
そういうことを表してるんですね、やっぱ国際展示場。
いいですね、
はい。
新横浜ビルディングっていうエモい建物があるんですよ、
うんうん、新横浜にあるんでしょうね、
はい、
うん、
これが僕の西日本への出張に際しての一番の楽しみなんです、
う
ん
う
ん、
それしかないの
これ東海道新幹線に乗ると、
はい、
まあ、よく見る建物で、
うん、
まあ、新横浜駅の横にあるんですよ、
うん、まあ、名前的にそうなんでしょうね、うん、
はい。このビルがね、なんともエモいんですよね。
ほう。
で、このエモさはね、
うん、
あんま分かんないかもしれない。人に言ったところで、エモいですよねと、
はあ、
言ったところで、
はい、
はあってなって、うん、終わりになる可能性がですね。あ、
ごめんなさい。私も今、はあで終わりでいいかなってちょっと思ってましたけど、ダメですか？
ダメなんですよ。
あ、はいはい。
これ簡単にご説明しますと、
うん、
細長いビルがあります。
はい。
まあ、そこにレンタカー屋さんの広告とか。がまあ貼ってあったりするんですけど、
あ、まあよくありそう。
その隣に曲がりながら 高低差もめちゃくちゃある道路があるんですよ。
うんうんうんうん、
時計回りにですね、
はい、
高いところから低いところへぐるっと湾曲しながらですね、
へ、うん、
下がってくる道がありまして、
うん、はい、
でそれと、まあ、もう一本の道路と直線的な線路に挟まれたビルが新横浜ビルディングなんですよ、うん、
線路とその湾曲した道路の、
うん、間に立ってる、
間がちょっとなんか曲線を描きながらスペースがありますよね。
あるあるある。
そこに立ってる、
そこに立ってるんですよ。
へえ、どうやって入るの、
これどういう順番で
確かに、ね、
これ建てられたんだっていう。
あ、気になるわ。確かに、
そう、もしこれ道路が先だったとしたら、
うん、
ビルディングを建てるのをなんか諦めずに細く建てるっていう、
うん、
そのなんか執念がすごいなって思うし。
そうだね、冷静に考えて入りづらそうだしとか、
うん、
まあ、あと騒音とか考えても、
うんうん、
そこにこだわって建てるのはよっぽど執念ないといけないしね。
だってさ、車とさ新幹線の線路にさ挟まれてるんだよ、
うん、
相当うるさいはず。
相当うるさいよね、
うん
うん、
でこれビルが先だったとしたら、
うん、
そこにわざわざ湾曲する道路作るかっていう。
確かにね、なんかいろいろ構想してダメだったんかな、土地を
なんか地上げとかと関係する何かいろんな引きこもごもが、
うん、なんか想像できちゃうね。なんかいろいろ
こうね、光景を見るだけで、うん、ここには何があったんだっていう想像しがいのあるですね。
あ、でもそれはいいね、うん、
ビルなんですよ、
はい、はいはいはい、
これを新幹線の中からですね、はい、眺めるのが僕はもうすごく好きなんですよね。
そのストーリーまでね、
そうそうそう、
考えるとね。あ、そういうこと、
うん、
なんかてっきり時宏さんだから、その建築好きですからね、
はい、
時宏さんはあの形が、
うんうん、
実はこういう思想でとかいう話かと思ったら
違いますね。これは人情の方ですね。
あ、人情の方は確かに僕らでもなんかわかるし、
うん、
なんかそういうのありますよね。僕東京とか来てさ、やっぱり驚くのはさ、大都会とか歩いてるとさ、
うん、
突然ポツンとすっごい古いさ、
うん、
なんかアパートとかさ、
はい、
なんかまあ一軒家とかが
あるね、
あってさ、なんか歴史的なものでは多分なさそう、
うんうんうん、
ただ単純に古くてボロい
文化財みたいになってるわけでもない し、
うん、
そういう価値が別にあるというわけでもない、
わけでもなさそうだけど、ポツンとある家とかさ
あるね。
あれとかなんかあの田舎もんだから分からんけどさ、なんか分かんないけど税金とかだけは無駄に高そうじゃ なんか
そうね、クラシックカーとかも税金は高いからね、
うん、土地の価格としては多分高そうだし、
うん、
だったらなんかもっといい活用の仕方とかを考えたりしそうなもんだけど、うんうんうん、何抗ってんだろうとか思っちゃうんですけどなんかそういうの見るたびに、なんかいや、ビルを見てそれを思ったこと確かになかったな僕は、
うん、今まで一等地じゃなかったから建てられてたけど、
うん、
だんだん開発されてて一等地になっちゃったみたいな建物もね結構あるじゃないですか。
ありますね。新横浜とか特に実はあの、うん、ちょっと一歩外出ると結構田園地帯というか、
うんうん、
畑あるので、
あれもうほぼ新幹線のために作られたような駅ですからね
そうですよね、多分ね、うん、なんかあったんでしょうね
まあ僕は新幹線から見るのが好きで、
はい、
まあ、そこで東京駅で買った駅弁とかを、
あ、はい、
そのね、はい、ビルディングを見ながら
ちょうど開けて、うん、なんかね、あのいろいろ乗って、
はいはい、
準備して荷物片付けて、
はいはいはい、
開けてよし食べるぞぐらいで、多分新横がそろそろあのアナウンスでね、
う
ん、その次は新横浜みたいなアナウンス来る頃ですもんね。
そう
ちょうどいいですね、
は
い、
ちょうどいい時なんですよ
はいはい、はい、
新幹線の話ばっかりしててもあれなんで、
まあ確かにそうか
これあの、
はい、
高低差がありながら、
うん、
曲がってくんですよ大きく、
うん、言ってたね。
これドライブしててめちゃくちゃ楽しい道なんですよ。
あ、そんなに結構距離がある感じですか。
もうね、いや距離は逆に
ない
くて、
うん、ないんだないんだ、
ちょっとこう狭いんですよ、
うんうんうん、
狭いところをハンドルをこうググッと切って
怖い怖い
下っていくっていうね、うん、これラグナセカのコークスクリューなんですよね。
ラグナセカのコークまたあーここで難しいのが来るのか、うん、
はい、
何ですかそれ。
あの、
はい、
これ別に難しいことでも何でもなくて、
はい、
アメリカにある、
はい、
マツダのテストサーキットがあるんですよ、
はい、うんうん、はいはい、
でこれまあマツダだけが使ってるわけじゃなくて、
うん、
普通に一般のレースも開催されてるぐらいのすごいサーキットがあるんですけど、
うん、
そこにコークスクリューって言って、
うん、
時計回りで坂道を上がった後に急にですね時計回りで曲がりながら下っていくっていう、
あ、あるんですね、
そういうね名物コーナーがあるんですよ、
はいはい、
そこでこの車のサスペンションのコンディションが
分
かる、
はいはいはい、うん、
このタイヤがこう地面にどれだけひっつくかっていうね、
うんうん、
でそれとこうかけ離れたこのボディというか車種のこのたわみみたいなのを見るのがすごいね 車のエロさを存分に知ることができるコークスクリューっていうコーナーがあるんですけど、世界的に有名な、これです、新横浜のコークスクリューです、ここ。
なるほど、アメリカに本当は行かないと体感できないコークスクリューを新横浜で実は感じることができるんだと、今回は僕はあの時野さんから久しぶりに僕でも分かる話が来たと思ったんですけど、最終的に結局分かんない話になりました、
ね、分かんない話でしたか。
エロさ、僕車にエロさあんまりまだ感じたことないんで。
子供ですね。
いやいや、そうですか、
お子ちゃま、お子ちゃまです。
結局罵倒もされるんですね。
毎度されてますけど、ちなみにですけど、はいはいはい、これ新横浜ビルディング、すごいエモい建物って言いましたけど、エモい建物の前に、こうちょっとねちっちゃいコーナーが、カーブがあって、っていうのは、ちょっとモナコっぽくもあるんですよね。
モナコ、
あ、新横浜港町だし、
モナコはなんか知ってます、はい、名前。
モナコもこう、ちょっとヘアピンカーブがあって、でなんかこうタバコ屋コーナーとかね言われてるぐらいの、なんかこう街をこう、そのままさレースに
街中走ってるイメージあるよね、
なので新横浜ビルディングも、モナコのカーブとラグナセカのカーブをね、もう合わせた、新横浜の複合コーナーといっていいんじゃないですかね。
そんな着目の仕方をした人は多分時野さんが世界で初めてでしょうね。
あそこね、僕走ってみたいんですよ。
なんか
めちゃくちゃ
あの厄介な車オタクとかがブログで書いてそうですね。
そういうこと言わないでよ。
いやいやいや、でもすごいですね、そういうとこ注目して、そりゃあれですね、出張も楽しいわけですわ。
そうですね、僕は結構いろいろ道とか見るのが好きなので、新幹線の中からでもね、あそこ走ったらどんな感じかなみたいな感じでね、考えるのが好きなんですよ。
でもそれ本当にドライブとかしながらそういう視点でね、あの僕とかもドライブとかあのたまにしますけど、レンタカーとか借りて、やっぱその高速道路とかさ特に走ってるとさ、何考えていいか分かんないんですよ。一定速度を守ると
はい、はい、
追い越しいつしようぐらいしか考えることないんですけど、なんか見えてくる風景の中ビルの位置とかね、そこのを取り巻く道路の様子とかに注目して、いろいろ妄想しながら行くみたいなのは、まあ、確かにちょっと暇つぶしとして、新たな見え方としていいかなって思いましたね。
そうですね、やっぱね高速道路とか、何の変哲もない光景がね続いて、ずっとこう直線とか、っていうとやっぱ眠くなるじゃないですか。
眠くなる、
それって事故の元じゃないですか。
そうですね、
なので周りのね景色をちょっと見渡して、どういう道が走ってんのかなとか、まああんまりね空想しすぎるとそれはそれで、
それ危ないけど、
危ないので、夢の世界に行ってしまうので危ないんですけど、そういう意味でもう一個おすすめなのが、トンネル。
トンネル、
トンネルあるじゃないですか、高速道路にいっぱいトンネル、
いっぱいあります、いっぱいあります。
あれね、今だいたいねナトムっていう工法でトンネルが作られてるんですけど、
方法ですか、
ニューオーストリアントンネルメソッドっていうのでナトムっていうんですけど、これねトンネルに入った時に、あ、ここはナトムかなっていうふうにね気にしていただくと、
それはナトムをある程度分かってないと楽しめないですね。
あ、これねちょっとずつ掘って、ちょっとずつコンクリートを打設していくっていうですね。
打設、
あのコンクリートを壁にこう打ち付けて
掘りながら塗っていくみたいな、
っていうのがこのナトムの特徴なので、
それ分かるんですか、
あのだいたいね見ると分かりますよ。トンネルにね等間隔に、まあ、こう線がこう、横についてて、こうまあ打折痕みたいなのがこうあったら、
打折痕、
まあ、あ、これはナトムだな、
マニアックな、いいですね、打折痕に注目する、超マニアックですね、
これがねすごいあの面白いので、トンネル走るときはあの このトンネルナトムかなということをね気にするとね、いいかなと思います。
考えたことない、
新たな街の楽しみ方ということで、
僕が思う景色の中に入ってなかったね、トンネルと道路は。
おかしいな
あ。あ、まあでもこれからちょっと入れてみようと思います、
ドライブを楽しんでください。
はい、
僕の出身大学は、小金井にある東京学芸大学というところなんですけれども、僕ここ自転車で通ってたんですよ。
ああ、実家が近いという、
近くて、まあ自転車で45分ぐらい、
ああまあ
の、まあ行けるかなっていう距離のところを走って、まあ毎回遅刻してたわけなんですけど
行けてないね、
僕が通学路に選んだ道をちょっとおすすめしたいんですよ。
おあら、マニアックですね。
これ多分ねこういう場所であんまりね、言われるところがない、まあ、そのいわばその隠れスポット、みたいなところなんですけど、それがね、二枚橋、
二枚橋
と、呼ばれるところでございます。
はい、
1枚2枚、
はいはいはい、なるほど。一般の車道としての道路の橋と、まあ、電車用の橋が、まあまあ並んで かかっている。
そうなんです。
からまあ二枚橋、
はい、
ああはいはいはい、あでも綺麗、
ここね春のシーズン、はい、桜めちゃくちゃ綺麗なんですよ。
いやでもだって今もう見せてもらってる写真がさ、まさに春の桜のシーズンで、
うん、もうね晴れ渡った空に、
うん、
ちょっとこうゴトンゴトンっていう電車と桜と、
うん、
あとね電線がね、
はい、
こういっぱいこうあって、
あそうなんだ、
夕焼けのね時とかすごい綺麗なんですよ、
はい、ああいいですね。
これ電車の方を向こうとすると西向きになるので、
うん、
そうなんか夕焼け空、綺麗な夕焼け空と、うん、なんか桜と電車とみたいな、はいはい、なんかすごいねレトロで昭和ロマンみたいな、
いい、ね、地元の人が知る、
うん、
写真スポットみたいな感じでいいですね。
そうなんですよ、これねもう悠久の時をねもう感じて、まあ、知ることができるのが、
はい、
まあ、この二枚橋のスポットで、
はいはい、
ここから車でずっとですね、
うん、
北の方に行くと、
うん、
まあ、少しカーブして、
うん、
薄暗い道に入るんですよ、
はいはいはい、
狭いトンネルを抜けると、
はい、
薄暗い道に入りまして、
はい、
ここねハケの道っていう風に地元の人が呼んでる、
はい、
道なんですけど、
うん、
これね国分寺外線っていう、
うん、
まあ、地理的に言うと、うん、まあ、そういうネーミングの、
はい、
まあ、武蔵野のね関東のこう台地と、
はいはいはいはい、
まあ、それをね台地をこう多摩川が削ってって、
うんうん、
低いところと、
はい、
高いところの差ができますと。
できますね。
その差の崖があらわになっているところを走る道なので国分寺外線といって、
あ、なるほど、はい、
地層のまあ、影響で、
うん、
まあ、ここの国分寺外線の崖際からいっぱい湧き水が出るわけですよ。
うん、ああはいはい、はい、でそうでそう、はい、
でこの湧き水を吐くって地元の人がね、
うん、
水が吐かれてるって言って、これがハケの道に転じた、
あ
ハケっていう言葉に転じた、
はいはいはい、
っていう風に言われてる、
うん、
まあ、歴史的な道なんですけど、
うん、面白いね。
でこの湧き水を集めた川が野川っていう川で、
川があるんだ、野川、
野川っていう川があって、うん、その野川の流域沿いに武蔵野公園っていう公園の、
うん、
都立公園と、
はい、
野川公園っていう都立公園があるんですよ。
ほう、
この2つの都立公園の間にあるのが二枚橋、
うん、ああそうなんだ。
で、ここからずっと武蔵野公園沿いを、ハケの道をこうずっとね、
うん、
登っていくことができる道なんですよ、
うん、それ自転車で行ってたんですか。
はい、これは自転車で僕が行ってて、これ ボロ自転車で行ってたんで、
きついですね、高低差、
高低差きつくて、しかも、はい、あのトルクをかけすぎると、
はい、
なんか足に力、
はいはい、
ペダルに力かけすぎると、はい、チェーンが外れるっていうですね、
はい、あボロジャリ
ボロジャリ
あるある
だったんで、
ボロジャリあるあるですね、
ガチャンガチャンって言いながら、
はい、
通学していた。
わかりますよ、あの僕も昔ボロジャリ使ってたことあるんで、あの力入れるときも一気に力入れちゃいけないですよね、グー
ッ、そうそうそうそう、
グーッてなんかゆっくり力入れていかないと外れますよね、はい、
そうだから僕以外の誰も運転できない自転車
はい、
はいはい、だったんで、
あのトロイジャジャ馬みたいな、
そうでもねめちゃくちゃ速いんですよ。
あそうなんだ。
あのねトロくないんですよ。
あそうなんだ。
はい、あのギアがね1から6まで選べるんですけど、
はいはい、
6に入ったまま、はい、これが動かなくなっちゃって6固定の
あいいねいいね、
クソ重いボロチャリになってトルクかけすぎちゃいけないのに6から下げられないからもう本当にね僕の絶妙なさじ加減でしか運転できない。
ああいいですねいいですね、
はい、まあ、それで急ぐと、
はい、
まあ、大体今まで45分とかかかっていた通学時間が、
うん、
まあ、急ぐと20分ぐらいで
着く、早っ、それはすごいな、
うん、すごいもうロケットみたいなスピードで飛んでたわけですけど、
はいはいはい、
こうね刷毛の道がね、うん、すごいね穏やかでいいんですよ。
うん、なんか聞いてるだけでも今僕の頭の中には見たことないですけど、
うん、
穏やかな、なんか風景が描かれてますよ、
うん、もうね木陰がいっぱいあって、
うん、
夏でも涼しくて、
うんうんうん、
走っててすごい気持ちいい道なんですよね、
うん、なんか下ってく時とか気持ちよさそうなのかなって勝手に思った、
うんうん、
なんか下りながらさ、
うん、
下り切る手前ぐらいでちょうどそのそれこそ二枚橋が見えてきて、
うんうん、
この二枚橋のあたりは多分日当たりがいいんですよね、多分、
はい、日当たりですね、
日当たりが良くてさ春のあたりだと桜とかが遠くから見えてきて、
うん、
お二枚橋だと思いながらスピードを出しながら下っていくみたいな風景が僕の頭には今浮かんでいます、
うんうん、はい、まあ、二枚橋からちょっと登るんですよね。
あそうなんだ。
あの崖を、
はい、
今度武蔵小金井駅の方に向かうんですけど、
はい、
大学に行く場合、
はいはいはい、
外線なので、
はい、
崖を上がっていかなきゃいけないんですよ。
ああ
武蔵小金井駅は崖の上にあるんで、
あそっか、そこだけが低いのか、
はい、
ああそっかそっか、
そう低いところから急に高いところに行くのが国分寺外線なので、かなりねこれ坂急なんですよ。
ああ6で、
はい6で
6で、
はい、トルクかけすぎるとあれなんで、はい、僕大体、はい、ね。もう無理だってなって、はい、あの降りて歩いて、
それがもう安全ですね、
はい、はい、サスケの 反り立つ壁みたいな感じに感じてましたけど、はい、この国分寺外線刷毛の道、うん、まあ歴史をまあ知ることができるっていう風に僕はさっき言ったんですけど、
はい、
ここら辺の地名って割と奈良時代とか、
うん、
昔の時代からまあ名付けられたことが多くて、
あ、結構由緒ある
由緒ある地名が多いんですよね、うん、例えば国分寺も奈良の時代に置かれた国分寺、
そうですね、はい、鹿児島にも国分っていう地名がありますけど、うんうんうん、あれも国分寺があったかららしいですけど、はい、なんかそれと同じなんだ、
それと同じです、
はいはいはい、
府中市というのも近くにありますけど、うん、これもその時置かれた国府、
あ、府中、確かに言われたら府って、は
い、府ってね、
なんか行政機関が置かれてたんだなって感じですね、
はい、はい、
確かに、
で調布市もあるんですけど、
調布も確かに、はい、
あれはあの蘇葉町の町、
蘇葉町の町
で、あの税の代わりに布を納めてたから調布なんですよ、
はい、そうなんだ、はい、蘇葉町の町なんだ、
はい、だからあれ、奈良の地名なんですよ、あれ、
あ、面白いですね、
はい、で三鷹市は江戸時代になんか鷹狩りをする、はい、場所だったから、
将軍とかやってそうね、はい、鷹狩り、はい、
だからまあ三鷹市っていう地名になってますし、
はい、
あと小金井、
小金井市、
まあ、武蔵小金井駅とかね、はい、ありますけど、小金井市もこれ刷毛の道から出てくる水がすごい綺麗だったので、うん、周辺の井戸のから出る水はすごい美味しかったと、
うん、
だから小金井と、黄金の井戸って書いて小金井っていう風に読んでたんですよね昔は。
井戸の水がもう美味しすぎて黄金の井戸に例えられるぐらいの場所が地名になったんだ、
はい、
ああそうなんだ、
はい、だからあれ国分寺外線もそうですけど、うん、まあ、周りの地名から見ても分かるように、うん、あのね水と一緒になんか暮らしてきた人たちの歴史というのをまあ知ることができる、
へえ、なんか大都会だからね、そのなんかモダンなものにばっかり目が行きますけど、うん、そういう歴史のある場所なんですね、
はい、そうなんですよ、うん、小金井のねあの辺はねすごいレトロでいいですし、その刷毛の道のね途中にある、うん、コタンっていうレストラン、ジビエ料理のね、
う
ん、あのレストランがあったり、そのね看板がおしゃれだったりとか、まあ、途中刷毛の森美術館っていうね、う
ん、
美術館があって、
そのもんだ、
これもね建物はまあいいんですけど、はい、まあ、ちょっと今割愛しますけど、
はいはいはい、
これ刷毛の道行くとね突き当たりにねお寺があるんですよ、
へ
ー、でお寺の右に曲がると、うん、すっごい急坂があって、
はい、
そこをね登り切ると、まあ、もう駅前の大通りにたどり着くんですけど、
はいはいはい、
そのね駅前の大通りにたどり着く直前に中村文具店っていうね文房具屋さんがありまして、
はい、
ここがねまあレトロなんですよ、レトロを地で行く文具店が、
見てみたい、
うん、はい、ここもねおすすめです、
あ、いいですね、
ちなみにですけど中村文具店、
あ、これ文具屋ですか、
これ文具屋なんです、
なんて言ったらタバコ屋っぽいですね、
あ、これね中入るとこうなるんですよ、
あ、でも昔ながらのタバコ屋の中を、
うん、
文具屋にしましたって感じですね、
トンボ鉛筆ってね
本当に右から読むタイプの、はい、今ではもう大型トラックの荷物にしか描かれてない右から読む系の
すごいでしょこれ、
すごいね、昔のレトロな看板とかいっぱい貼ってあってね、
そう、笛木のりとか売ってるんですよ
へえ、すごい、思ったよりレトロだった
っていう歴史を感じる道なんですよ、
いいですね、
ここね入るときに千枚トンネルがあるんで、
うん、
そこを入れる車の限定で入ることができる道でございます
高さ制限とかあるやつですか、
あります、
あ、はい、じゃあちょっとね大型じゃない、
あの千と千尋の映画に出てくるようなトンネルが、お、
超なんか暗くて
そう
狭くて、
まあ短いんですけどね、
はいはい、
ちょっとこう狭いから、
はい、
あの車幅だけお気をつけください、
はいはい、
僕本職は重機の営業なんですけど、
うん、
まあ、営業のまあ支援をやってるんですけど、
そうだね、う
ん、営業のね人たちに聞くと、
うん、
まあ、皆さんお昼寝スポットがあるんですって、
ああ、ありそう、
俺はここで昼寝するっていう
ありそう、
はい、なんかララポの屋上駐車場に行くとか
あ、はい、はいはいはい、
でその後スタバで、
はい、
あの駐車券をもらって、うん、タダで出るみたいな人がいたりとか、
はい、
だだっ広い田んぼの真ん中のね、は
い、
ちょっと空き地に止めて、うん、
いいですね、
昼寝するとか、
はい、
なんか営業だったら誰しも昼寝スポットがあるらしいんですよ、
はい、僕も営業やってたことありますけど、はい、前職であのお昼寝ではないですけど、まあ、休憩スポットありましたよ、
うんうん、
あの、はい、営業の特権ですよね、
ね、
はい、あ
れ外回り営業の特権ですよね、
はい、
はい、これは、まあ、大人の、はい、まあ、特権ですけど、
はい、
子どもの時に戻ってみてね、
うん、
考えると、
うん、
誰しもあったと思うんですよ、
うん、
夕焼けスポット、
あったっけ僕夕焼けスポット。
今回は僕の夕焼けスポットをですね、
はい、
ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
僕が小学生の頃は、うん、クモンに行っていました、
うん、あ、なんか以前聞きましたね、
はい。
まあ、
このクモンはね、まあ夏休みも相変わらず塾がありまして、
うん、はい、
友達とね、
はい、
まあ、行って、
うん、
もう昼からですよ、
うん、
昼から夕方ぐらいまでずっとこう勉強してる、ね、
はい、いいですね、
わけなんですけど、
はい、
もう友達ともうすぐ終わりそうみたいな感じで、
うん、
え、もうちょっと、いや、お前間に合わねえよ、お前夕焼けに、みたいなね、
あ、いいね、
会話をこうしつつ、
はい、
終わった終わったみたいな感じで、まあ大体夏なんで、18時ちょっと手前ぐらいに見頃を迎えるわけですよ、
はいはい、
そこで、まあ、クモンからこうちょっとこう坂をこう登って、
うん、
またこうちょっと坂を下って、
うん、
っていうところにですね、うん、階段でしか行けない公園がありまして、
うん、
これね、この前調べたら気になって名前を、
うん、
なんと見晴らし台公園というらしく、
見晴らし台公園、
見晴らし台、
見晴らし台、
はい、
あ、もう完全に僕はなんか3つの原っぱとかでさ地名をイメージし
たんです
けど、
見晴らし台、
見晴らしがいい
台ということで、あ、ここそんなにあの公然とした夕焼けスポットだったんだと思って
そうだね、もう、はい、夕焼けを見てくださいというような名前の公園ですね、
うん、そうそうそうこれね僕この名前知らなくて、
はい、
小学生の頃は多分看板とかも結構埋もれてたのかな、
はいはいはい、
名前のない公園だと思ってたんですけど、はい、どうやらここは見晴らし公園みたいな名前がついているらしく、はい、
うん、
これ確かにあの坂の上にあって、うん、一面が網の壁みたいな、
あー、ありますね、あの公園とかを区切って
ね、そうそうそう、カシャンカシャンってなるやつ、
わかるわかる、
あれで区切られてて、
はい、
もうその先がね調布稲城方面を見渡せるような、
ほう、
めちゃくちゃ見晴らしがいいスポットなんですよ、そう、ここからね友達と見る夕焼けがね、
あ、
すごい好きだったんですよね。
いいなー、なんか田舎もんにはわからない、
うん、うん、
風景、なんかでもなんだろうな、大都会の方でもない、大都心部でもない、
う
ん、
そうだね、
三丁目の日じゃないけどさ、
うん、うん、うん、
なんかみんなの生活があるとこの夕日みたいな、
は
い、あ、なんかいいな、憧れるわ、誰でも持っていた夕日スポットっていう話ありましたけど、
はい、うん、
僕の住んでた地域、まあ、小学校とか中学校の地域って、うん、うん、あの西側に結構山がずっと連なってる地域なので、ほうほうほう、夕焼け見れないわ
かわいそうに、
そう、いや見たことあんまりないなと思ったの、
はい、
記憶ないなと思って、うん、でも思い返したら西側全部山だわうち
なるほどね、
そう、山があるから
地平線に沈む前に山平線が、
うん、そうだから夕焼けっていうことじゃない時点でもう影になって山の、うん、
はあ、じゃあ急にこう真っ暗になったりとか日陰がすごい伸びたりとかするんだ。
そう、だからあの夕焼けは見たことないけど、あの上を見ると、
うん、
その、
うん、
まあ、夕焼けの延長線上でちょっと赤くなってる空は分かる、
はいはいは
い、けど夕日が落ちるとこう、
あの
子供たちと遊んでて見るっていう経験あんまないわ、うんうん、ってあ
そうなんだね、そっか、西側が山だと、
はい、
そうなるのか僕もまあ東京のね、
はい、
まあ、三鷹市で生まれ育ったので、
はいはい
は
い、
まあ、西側高尾山とかはね、
あ、
熊取山とかありますけど、まあでも距離的に、まあ、
距離的に遠いですよね、
うんうん、遠いから、まあ、見れたんですよね、
すぐそこが山なんで、うんうん、あーって思いました、いいなーと思って
そうか、そういう違いがあるのか
はい、地域によってあるんですね、はい、
一応写真見せておくとこういう、
あ、
見晴らし、
あー、いいっすねー、
はい、
富士山とかも日によっては見えたりする、
あ、見えますよ、
あー、いいよねいいよね、
そうか、鹿児島だと富士山見えない
富士山見えないっす、
さすがに
見えないっす、まあ、横浜に住んでましたけど前、
はい、
来てやっぱびっくりしたのは見えるんですね、富士山が、
富士山見えるんですよ、
あの天気が良くて空気が澄んでる日だと、は
い、冬とかね、いいですよ、これ。
いいですよね、鹿児島にいて、富士山は伝説上のものかと思ってましたから。
竜みたいな、
はい。はい。桜島が全国区かと思ってたんですよ。
あー、そうか。
桜島は
どでかいのがあるもんな、真ん中に。
あるんですけど、いや、富士山やっぱ見たときは、やっぱシンボルになるわ、と思いましたね。うんうんうん、
綺麗だからね。
綺麗だからね。
清掃火山でね。
いいな、はい、いいですよね。うん、
この時は、うん、まあ、やっぱり自転車で行ける範囲で、
うん、
友達とどこが一番絶景かなみたいなのを ね,
ね
駆けずり回って ね,
ね疲れるとか考えてなかったもんね、
考えてなかった、うん、
はい、すごいよね、
そんなのなかったから
なかったよね、
うん、もうずっと自転車に乗ってぐるぐるぐるぐる回ってね、
はい、
でまた急な下り坂があってちょっとね、うん、曲がりながら行くんですけど、うん、そこをね度胸試しでどれでブレーキをかけずに行けるかとか、
あ、手放し運転とかしてね、
はいはいはいはい、
もう意味がわからない、もう
バカな遊びを
バカですよ、ね、
やってましたけど、
はい、
やっぱりねこう大人になって、
はい、
まあ、車にね、はい、乗れるようになったんで、
はい、
車でこう生きるところね、
はい、
ちょっと探してみて、
はい、
なんか自分なりのまた夕焼けスポットをね、うん、ちょっとこう探しに行きたいなというふうに、
あ、いいですね、
思いました。
はい、
今回、はい、いろいろおすすめスポットとして、うん、まあ、東京ビッグサイトと、うん、横浜の新横浜ビルディング、はい、八の道手前の二枚橋、
うん、
で、まあ、丘の上ね、これ見晴らし児童遊園と
見晴らし
児童遊園らしいです、
はい、
ということをね、紹介しましたけども、
はい、
本田さんの、はい、そのロードボイスっていうなんか車になんか乗ってる時になんかその場所にちなんだポッドキャストが聞けるみたいな、うん、
みたいなね、
なんかそういうサービスがあるということで、はい、ちょっとご提供させていただく、
はい、
ということで、おすすめスポット紹介させていただきました、
はい、
今回、ゆる哲学ラジオこれで以上になります、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。